インタビュー。
なりたい職業第一作家みたいなのなんかで見たんですけど、そんな話もあります？
なりたい職業ではないですけど年を経ていくと自伝を書く人多いです、う
ん、へー。
でそれを本屋で売るんですって。
それはまあ今いろんな形で売れますけど、なんかいわゆる商業出版じゃなくても自費出版、なんかどういう感じなんですか？
書店コードみたいなのないから、うん、出版して本屋さんに持ってってこれ売ってって感じ、
うん、あ、普通にできちゃうんですね、うん、ある意味ダイレクトにマジでできるんですね。そう
そう、まあ、もちろん出版社を絡める場合もありますけど、例えばこう自分についての本を書きたいって言ったら、はい、もう書くんですよ、
はいはい、
とりあえず書く、
はい、
で出版するみたいな。だからじゃあ本屋さんに行ってとか、なんかエージェントの人見つけてとか、編集者がどうとかない、
はいはい、うん、なんかその佐保さんの感覚でいいんですけど、なんか自伝一生終えるまでに書く人の割合ってどのくらいな感覚ですか？
わかんないですけど多いらしいですよ。とにかく多いみたい。特にクリスマス前に出版してクリスマスプレゼントに買ってもらうタイプ、うん、
へー。
私読んだことないですけど、
はいはいはい、
本屋さんとかに、
はい、
何なんとかなんとかの一生とか歴史とかで読みたいですけどね、逆に。
あ、
でもなんかそれをこれ何書いてあるのって聞くと、はい、なんかこのサマリーとかは、はい、港町で生まれたアンナは高校でレイキャビクに行ったみたいな、もうないけど話すことみたいな
え、なんでだと思います？
やっぱりあれじゃないですか、バイキングが860年ぐらい入植して以来、うんうん、今全部先祖がたどれるんですよね、
うんうん、
サーガっていう文学もあると思いますけど、うん、はい、物語っていくとか、あるいは人となんかアプリがあって、はい、アプリっていうかデータベースがあって、自分の名前とソーシャルセキュリティ番号を入れるとなんか先祖のトラッキングができるんですよ。
家系図みたいな。
そうそうそう。だから例えば私が今、じゃあ皆さんのソーシャルセキュリティ番号教えてくださいって言って、うん、私がアイスランド人だったら、うん、それを2つ入れると、あ、3世代前で親戚だったねとかがたどれるんですよ、
はいはい、
だからそうやって面々と続く血縁とそれぞれになんかストーリーがあるとか、うん、でサーガっていう文学がそれをまた残してるから、うん、そういうメンタリーが残ってるんじゃないかなって思ったりもします、
うんうん、面白い。でも、面々と続くそういう血縁っていうとね、まあ日本も家族っていうのもすごい、まあ強いじゃないですか。最近でこそ薄れてきたもん。うんうん、で、それはまあ良き面だけじゃなくて、そこに縛られたりやっぱ重かったりってあると思うんですけど、家みたいな。
うんうん、
そういうのはどうなんですか？今、連綿と続くっていうのは大事にしてそうな気がするけど、その一方で個人をすごいちゃんと重視というか尊重されてる感を僕は感じるんですけど、うんうん、なんか家重いなみたいなアイスランドで感じたことあります？
おっしゃる通りで、個人が確立してる上で家族のつながりがあるんですよ、
うん、
だからほっとかれるけど、例えば年に一度親戚大集合をしたりとか、うん、
はいはいはい、
クリスマスの時はもう家族のところに行くとか、
うん、
でその時はもう温かく迎えるし、例えば新しい、うん、なんですか、子供に新しいパートナーができて、うん、その人が来たら受け入れるとか、うん、家族だねっていう、うん、だけどその人に対してね、ほりふわり聞いたりはしないことが多い、
うん、
一般的に見てそんな感じがします、
うんうんうん、それは何なんですかね、もう自然となんかそういう感じ
ね、なんか子としてやってて、はい、でも家族はつながってるよねって、
うん、
でつながってなくてもつながってるから家族だよねみたいな、そんな感じ。だから何でしょうね、日本よりは家っていう感覚は少ないけど、うん、血縁関係みたいな、お父さんと自分、お母さんと自分、うん、いとこ、うん、みたいな感じで自分を軸にしてつながってるファミリートリーみたいなものにボンって置いたそのサークルが家族って感じ、うん、それは大切にする、うん、
なるほど。なんか今の話伺ってて思い出したんですけど、よくね、子とこう組織っていう意味で日本人はなんかもう空気を読むってことで、もう組織組織みたいな感じで、やっぱ欧米の人は子って言われますけども、最近ちょっとある意味逆な部分もあるんじゃないかなと思って、うん、日本は意外とね、そういう周りの空気を気にするっていう意味では組織ですけど、意外と一人一人子でお一人様みたいなのもあるけど、うん、ね、これも欧米っていうので一緒くたもあれですけど、でも意外とそういう今みたいなファミリーの時間とかそういうのは日本なんかも強くてっていうのはあると思うんですけど、うん、その組織集団と子っていう意味では、やっぱり日本といい悪いじゃないですけど、なんか結構、真逆な部分もあるのかなって思ったんですけど、その辺どうお考えですか？
そうですね。とりあえずアイスランド人、少なくとも私の周りは、アイスランド人は空気は読む。読もうとする。
うん、
でもその読み方は、うん、読んだことで、例えば忖度じゃないですけど、あ、これやっといた方がいいなとか、うん、気を使ってどうとか、うん、配慮ってどうとか、
うん、
そういうことよりも、じゃあ自分は何をすべきかという判断基準に持っていくだけ。
うん、
だからもう少しドライな、
なるほど、
状況判断的な空気読みはすごいみんなしますね。
なんかとにかく俺が俺が私が私がではなく、ちゃんと見た上でってことですね。
うん、そうそうそう。うん、あと、まあ、子で言うと、そういうドライな人間関係でありながら、噂話はすごい好き。そして私もそれが一番好き。
その噂話って変な話ですけど、いろんないい話もあれば、なんかくだらない話、人の悪口とか、そういうの全部あるんですか、やっぱり。
あの人、あの人のこと嫌いらしいよとか、うん、そういうのも含めて、噂話っていうよりかは世間話、うん、だけど、それが楽しいかな。うんうん、そういう意味では、子で独立してて、踏み込まない。はい、けど、その人の裏では、うん、まあ、裏っていうと言い方良くないですけど、うん、人の話、人に関心がないわけではないし、うん、まあそれに続いて、その誰かの話をしないわけでもない。はい、うん、興味もあるし、うん、関わってることもちゃんと分かってるし。うんうん、ただ、こうした方がいいよとかも、うん、まあそういうのは、日本の介入とはちょっと違うのかな。うんうん、ただすごい人のこと心配したりもすごいするし、うん、ドライなわけでもないけど、まあドライ。
うん、
曖昧ですけど。
はいはいはい。でもなんか心地よさそうな感じがするよな、
うん。
なんか僕はもうとにかくアイスランド大好きなんで、もう全てがよく見えるんですが、ぶっちゃけ今までもう帰りたいとか思ったことはないんですか？
そこまではないかな。うんうん、まだないですね、うんうんうん。やっぱりそれはアイスランドが、それでも好きだった部分がまだずっと残ってるし、うん、夏になってキャンプとかに行くと、うん、こんなとこあったのっていうのがまだ綺麗な場所があるし。
なんかでもあえて、ね、ネガティブな、うん、これだけはちょっと受けられないみたいなことってなんかあげるとしたら。まあ、なかったらなかったでも全然。
ありますあります。あるんですけど、二つあるなと思って、一、はい、つは医療システム。がやっぱり日本にいると、はい、雨が痛いなと思ったら名車行こうとか、うん、あでも納得できない違う名車行こうとか、
うんうんうん、
あでもやっぱ町医者よりは総合病院行こうかなとかできるじゃないですか、はい、それができないから
できない
できない医療って国のシステムなんで、うん、具合が悪いと地域の医療センターに行くんですよ
まずね、
はい、でそれの予約を取るのがまず大変でそれで目が痛いんですって訴えてじゃあちょっとなんか目薬とかしたして家で寝てろって言われるんですね、
うん、
でも良くなるわけなくて、
うん
でもう一回行って、ようやく名医者さんの予約をしてもらえるんですけど、それが2ヶ月後とか。うん、そういうようなやり方。よく欧米によくあるタイプなんですけど、はいはいはい、それが日本で育っちゃうと、ちょっと辛い。
確かに。まあ日本でもね、いろいろみんな文句言ったり僕もしますけど、全然その自由度が違うというか。違
う。もう本当になんかウォークインで行ける、専門家医がこんなにあるのは、すごいっていうか、いい。
確かにね、町医者というかね、かかりつけ医というかね。
そう。
そうするとアイスランドの場合でも逆に国として、まあそういう意味ではかなりきついですけど、全部ある意味選択肢がなくて、迷いようはないけど、かなりストレスも溜まるでしょうし、でもそれはあれですか、そのつまり医療費とか社会保障システムとしてはもう完全に整って、例えば無料とか どういう感じなんですか？ケースバイケースかもしれないです
か？歯医者は全額負担。
全額負担？
全額負担。病院も入院しない限りは負担、自分負担。
全額？
全額。赤ちゃんも子供の間は、はい、医者は無料だけど、はい、薬は有料、
うん。
で、もちろん、例えば、医療費がかかる人の上限があったりとか、はいはいはい、いろんな救済システムもあります。うん、だけど、ベーシックなところでは、そういう感じ。うん、
それ全然、じゃあそういう意味では、一般的に考えたら日本よりはるかにかかるっていうことですか
ね。そうですね。いけばね。
それちょっと、僕も全てアイスランド最高みたいなことで、ちょっと目が覚めて、うん、あと、またね、どうしても一緒くたにしちゃいますけど、北欧というか、
うん
まあ、どっからどっか北欧か最近怪しいね、わかんないですけど、でも、とにかく社会保障がしっかりみたいなイメージあるんですけど、まあ、しっかりといえばしっかりなんですか？相対的に考えれば全体として。
まあ、回ってますし、うん、その医療だって、アイスランドって日本と並んで、
う
ん長寿国なんですよね。
1位。
そうそう、1位がアイスランド。
確かに、競ってますよね。
そうそうそう。だから長生きしてるし、うん、健康なんでしょうけど、うんで、アイスランドの人から見ればそれが普通なんでしょうね、多分。
うんうんうん、
だけど、やっぱり自分が30超えるぐらいまで、うん、ずっと日本の医療システムに慣れてると、不満、なんか相対化されちゃって不満になる。
確かに。う
ん、だけど私はその時に、はい、あ、まあ、半年後行くし、健康診断そこで受けようとか。
はいはい。あ、そうか。
そうそう。
そこでその半年後行くしっていうのは結構サホさんの中ではある意味救いというか。
そうそうそうそう。
健康の、その健康というか心身のね、保障だったわけですね。
そうそう。それが、うん、まあ、これから住むという中のインフラ的な自分の中の良くないところ。
うんうんうん、
でもう一個は、はい、これコロナ禍なんですけど、でもよく分かったんですけど、車社会なんですよね。電車ないし。
そうですね。
で、そうすると、じゃあ会社行こうって言ったら会社に行って仕事する。う
ん、はい。
終わったって言うと普通に帰る、
うん。
例えば友達とカフェでお茶しようって言ったらカフェに車で行く、うん。お茶が終わったら帰る。それしかなくなっちゃうんですよ。
はい。
電車だと、例えば、じゃあ、恵比寿に行くっていう時に、あ、なんかそこに、なんか、シュークリーム売ってるから買おうみたいな。
確かに。
そういう、うん、なんか揺らぎみたいな部分がゼロなんですよ。
うんうんうんうん、
それが、私は辛かったんですね。だから友達にも、日本に来る前に、いやさ、とか言って、みんなにさ、何食べたいって聞かれるじゃない、うん、例えば、ラーメン、お寿司、うん。そうじゃなくて、帰り道に、ふっと駅で見たコージーコーナーのシュークリーム食べたいみたいな。なんかそういうことで。
なるほど、すごい。なんか、すみません、共感できるというちょっとおこがましいかもしれないけど、なんかその、今、揺らぎ、余白、うん、無駄、
うん、
なんか僕もコロナになってから、なんかかなり車で移動するようになって、そうすると、もう最近、まあ、そういう意味でもやめたんですけど、かなり効率的でね、
うん、
まあ、それこそコロナがまだどうかわかんないときは、リスクも低いし、最高だなと思ったんですけど、考えてみるとその揺らぎが全くなくて、電車だとね、おっしゃる通り全てがあるから、だから、アイスランドって、そういう意味では、もともとリモートワークの先駆けっていうのもあったり、何にもないっていう良き面もありますけど、もすると、まあ、まさにあの、ね、道路とかももう、ある意味一択みたいな感じだから、その辺きちんと、なんか自分でコントロールできないと、場合によってはちょっとストレス溜まるっていうのもあり得る。
もう全然ね、場合によらず、
よらず。
ストレートにストレスでした。うん、だって、じゃあメインストリート行こうって言って、はい、4キロあるやつを、うん、例えば歩く。今日なんか面白いもあるかな、うん、でも4キロですよ、うん、昨日見たのとそれは変わるわけないし、
はいはい、
あ昨日見たあれ、うん、今日もある、
うん、
素敵だね、
うん、
みたいな、
うん、
でじゃあその本当についでで見つかる予期せぬ出会いっていうものがゼロ、うん、私結構物買うの好きだし、うん、余計な物買ったりとかするのもすごい好きだから、うん、でアイスランドでそういうのをしないのはアイスランドの物が高いからって私多分思ったんですよ、
うん、
でもコロナの時に、あ、違う違うって、それは車移動だからだと思って、
うん。
それがすごく辛かったから、今回は、うん、まあ、あと今回と前回、
はい、
帰ってきた時は、そういう無駄遣いはあり、
うんうん。
なんか欲しいか欲しいかじゃなくて、買えることを楽しむみたいな。はい、だからやったらシュークリーム買いました、親に。
いやでも本当にそうですよね。それこそ逆に言うと僕も海外行った時最近、まあ最近ではこの1、2年行けてないですけど、やっぱ行くと最近本当に、まあウーバー便利じゃないですか、
うん。
だから気づいたら全然歩いてねえなと思って。
そうそうそう、そう。
だから、やっぱ歩くとか現地の交通機関乗るってベタですけど、本当大事ですね。
そうそう。うん、やっぱりこう、あ、じゃあ一駅今日降りて先に歩いてみようかなって言って、うん、あ、こんな花屋あるんだとか、うん、そういう楽しみって、うん、本当になんか知らなかったことに出会うじゃないけど、
はいはい、
それがやっぱりアイスランドには規模的にも物価的にもないし、うん、ありえないから、うん、ちょっとこれは自分のこれからメンタルのところで向き合っていかなきゃいけないことだなと思いました、
うん、まあ、そんな意味でちょうどねメンタル出てきたんで伺いたいんですけど、サホさんの中でご結婚されてお仕事されて、まあ、お子さん1歳児ってうちも子供いるから、あの1歳の時から大変だったの分かると思いますけどなんだろうな、まあ、あのやっぱり自分を保つというかね、そういうための、まあ、大切にしているあのルーティンでもリチュアルでもいいんですけど、なんかあります？
あ、でもそれはやっぱり確実に日本の、うん、日本に帰ってきたり日本の友達とかと会ったりすることだと思います、
うんうんうん、
というのはやっぱり環境が違うのもそうだけど、
はい、
言語が違うと出てくる性格って違うと思うんですよね、
うんうん、
それをなんか多分英語だけにしたり、うん、アイスランドにいる日本の友達、アイスランドにいるアイスランド人の友達とかと会ってると、
うん、
やっぱ違う気がするんですよね、
うん、
だから定期的に帰ってきて、うん、引っ越すまで自分がいた環境に置くっていうのは、
うん、
戻してくるっていうか、
うんうんうん、
それは重要な気がします、自分の中で。
じゃあなんかなんていうんでしょう、やっぱり今回帰ってくるのもそういう意味でも大事だと思いますし、
そうそうそ
う、逆にその日々の中でもう本当にデイリー的に、
うん、
まあ、すごいベタですけど、例えばねメディテーションしてるとか、うん、まあ、あのアイスランド歩いてるだけで僕にとってはメディテーションになりましたけど逆にそれが日常だからメディテーションにならないかもしれないですけど、なんかまあ運動でも食事でもテレビ見ても何でもいいんですけど、
うん、
なんかデイリーだとなんかあります？
デイリーだたら何もないかな。なんかデイリーだと、まあ、うん、特にねやってることもデイリーベースじゃないんですけど、ウィークリーベースだったら、
はい、
例えばプールに行くとか。
おうおう、温水プールですか？
そうそうそうそう、
あの外にあるような
外にあるやつ、
はい、
ダウンタウンにあるやつが歩いていけるんで、うん、まあ、そこには行こうと思ってます、
うん、
泳がなくてもいいから、
うんうん、
お風呂に入るだけでも、
はいはい、
そういう感じで、あの、まあ、車社会っていうのもあるので、うん、なるべく運動して、
はい、
なんかこう体を疲れさせる、
うん、
そういうことは重要かなと思う、うん、
いいですね。今ね、プールの話も出ましたけど、やっぱりサホさんにとってあの全然ベタなとこでも、そう、誰も知らないようなとこでもいいんですけど、やっぱりとっておきの場所、
うん、
とっておきの場所を一つ挙げるとして、まあ一つじゃなくて三つぐらいでもいいですけどありますか？
まず一つが、うん、キャンプ場。
キャンプ場、
サークギルっていう、
はい、
カタカナでもし書くとしたらサークギルって感じ、はい、渓谷なんですよね、
うんうん、
通のトヨタビッツみたいな、まあビッツじゃダメかな、もう少し大きい SUV みたいな車で行けるんですよ、うん、
はい、
で南海岸にあって、そんなに遠くないのに、うん、そこのキャンプ場に行くと本当になんか急峻な崖に苔が生えてて、霧が立ってちょっとえぐれた洞窟状になってるとこに、うん、バーベキューコンロがあって肉焼いたりとかできるんですよ、
はい、
そこはすごい好き、毎年行きたいぐらい好き。
そこはそのシーズンみたいになるとめちゃめちゃ人いるんですか？日本に比べたらたかが知れてることもない、
まあ、日本に比べれば混んではいないけど、それでもやっぱりテントばっかりだなと思うぐらいには混みますね、はい、
うんうんうん、そういうキャンプ場ってなんかもう国全体がキャンプできそうですけど、どんなですか？やっぱりなんかポイントはいくつかしかないんですか、そういうキャンプできるところ？
そうですね、キャンプ場が至るところにあって、うん、アイスランド人の旅行っていうのはホテルに泊まるんじゃなくてキャンプをして回ること。
やっぱそれはオートキャンプみたいな、車をみんな自分で置いてみたいな感じか、いわゆるロッジみたいのがあるのかとか、テント自分で張るのか。
あ、どれもありますね、うんうん、なんかサマーハウスって言ってそのコテージに行くのも大きな楽しみの一つなんですよ、はい、友達と行ったりとか、女子会じゃないですけど、はい、行ったりとか、うん、家族で行ったりとか、うん、でそれはそれで何をするかっていうと、本当に食べ物か何か全部持ってってやるから、
はい、
ただみんなで泊まろうよ、ワイワイしようよっていう、うん、ことに尽きるんですけど、
はいはい、
でキャンプ、オートキャンプはもうどっちもキャンプ場で両方見ますね。でも、うん、キャンピングカー、
はいはいはい、
ああいうのを持ってる人はめちゃくちゃ多い。
いいですね。そうか。そしてあと一つか二つ挙げるとしたらどこですか？
あとはじゃあ行きやすいところで、でも行きにくいっていう場所、東の方にある、
はい、
ウォークっていう名前の温泉、
はい、
ウォーク、
はい、
これはなんで行きにくいかっていうと遠いから、
うんうんうん、
でさらにそこに行くまでの観光資源がちょっと薄いから、
うん、
わざわざボークに行くことになっちゃうんです、
うんうんうんうん、
でも温泉がね、あの湖の中に小さいこう生けすのように浮かんでるんですよ、
はい、
そこに入ると湖と一体型、うん、インフィニティみたいな感じでめちゃくちゃ
綺麗、うん、インフィニティですね。なんか本当ブルーラグーンしか行ってないんで、まあ、あの良くも悪くも、
うん
あのね、観光的な感じだったと思うんですけど、いわゆるそのボークもう含めてそういうのは、まあ、当然ブルーラグーンとは一線を画して、なんかやっぱり現地の人が行く日本でいう公衆浴場みたいな感じなんですか？あとまあ実際そこ料金かかるのか、どういう感じなんですか？
ここは観光地なんで、うん、観光客もものすごいいるし、うん、一周する人って多いんですよ、だからちょうどいい場所なんですね本来は、
はいはいはい、
ただ日本の旅行スタイルだと自分で運転してっていうのはなかなかないから行きにくいだけで、
うんうんうん、
だから運転するようなツアーを自分でするなら全然行けます、はい、普通に行ける綺麗なブルーラグーンとはテイストの違う温泉って感じ、
うんうん、
スパバーチョン、
まあ、なんかねこの観光の仕事をしてるんでなかなか言いやすい言いにくい部分もあるかもしれないですけど、なんか、渡辺さん個人としてはブルーラグーンっていうのはどういう評価なんですか？
これは素直に好き。
お、素直に好き。
素直に好き、
うんうんうん、
もちろん悪口もたくさん言いたいんですけどでも行くと、
はい、
やっぱ気持ちいいよねってなります。だからアンチにもなりきれないし、
はいはい、
外しませんって旅行会社にも言いない。だって気持ちいいですもん、やっぱりあれは。うん、高いけど。
あと文句言う人、とにかく一回は絶対行った方がいいですよね。
行った方がいいです。あれはやっぱ違いますよね。
相関さというか。ただ必ずあの事前に、僕もまあ一回しか行ってないですけど、事前に直前ぐらいの情報調べても、やっぱなんか値段違ってたりとか。
そうですね。
結構また上がってます？
うん、上がってます。元気に上がってます。
まあまた為替のこともなんか一概に言えないでしょうけど、今日というか今この2022年10月か。現在ぐらいだともう1万円ぐらい超えてますからね、日本にしたら。
まあそんな感じ。おっしゃる通り、はい、見るタイミングによって料金違うじゃないですか。でも大体9000円ぐらい。大体、
うん。
来年からは1万1000円ぐらい。
うん、あ、そうなんだ。
うん。I'll start